耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの木村のぞみです。そういえばこの間 iPhone7 発売されましたね。発売初日には Apple Store で大行列なんてニュースも聞きましたが、今やご年配の方や小さい子までスマホを持っている世の中で、実際スマホの普及率ってすごいですよね。さてそんなスマホなんですけれども、皆さんは普段どんな用途でどれだけの時間スマホを利用しているでしょうか。スマホってついぼんやり使い続けていたらだいぶ時間が経ってしまったとか、アプリが多すぎてどれを使えばいいかわからないとか、悩みが尽きないものだと思います。スマホの上手な使い方があるなら知りたいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今回はですね、そんな方におすすめの成功している人のスマホの効率的な使い方について教えてくれる一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております、小山達夫著、スマホの5分で人生は変わるという本です。まずは著者のご紹介です。小山達夫さん、1982年香川県生まれ、株式会社ライブクリエイト代表取締役、2003年に個人で運営するオンラインゲームサイトが月間3600万 PV を突破し、ゲーム業界にてアバターを用いたアバガチャを広めました。2005年には大手広告代理店に入社し、 SNS 開発やゲーム開発、マーケティングに携わっております。その後独立し、幕張メッセや東京ビッグサイトなど大規模な講演会にて聴衆から絶大な支持を誇る人気講師としてご活躍をされています。また更新の指導も行い、その人数は延べ5万人を超えまして、何千人ものセミナー講師を日本全国に送り出しています。そんな小山さんが書かれた今回の書籍ですが、現代では欠かせないものとなりつつあるスマホの活用術について教えてくれています。小山さん曰く、タイトルにもあるように、スマホを使う小さな5分の積み重ねで自分を変えることができるのだそうです。普段からスマホは5分以上使っているという方がほとんどだと思うんですけれども、5分で未来を変えることができるなら実践したいところですよね。さてそんなスマホの使い方とはどういったものなのでしょう。スマホといえば電話やメールはもちろんですが、 SNS やアプリを目的としての使用が多いんじゃないかなと思います。そこでですね、まずは自分自身がスマホで何に対して時間を使っているのかを改めて知る必要があります。その上でスマホを仕事の効率化や時間短縮に利用したり、目標の達成や夢を叶えて成功させるためのツールとして扱うことがスマホの上手な使い方なのだと小山さんは言います。1日たったの5分スマホを使うときに、ゲームをやっているのか、それとも自分の成長のために使っているのか、それによって毎日が変わっていくんですね。それがいい方向であればどんどん自分の可能性が広がっていくのです。逆にたったの5分とはいえ、ただぼんやり画面を眺めて消費しているとしたら、とてももったいないことになってしまいます。本書では普段当たり前のように使っているスマホの使い方を根本から改め、良い習慣、環境を構築するツールにできる方法が書かれています。スマホをこれからの人生を変えてくれる、今以上に大切な道具にできることを教えてくれる一冊です。本日はですね、著者の小山達夫さんをスタジオにお招きしましたので、スマホに関するお話や5分でできるスマホ活用術について伺いたいと思います。それではこちらのインタビュー音声をどうぞ。では改めてご紹介いたします。著者の小山達夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、以前小山さんの著書で5分の使い方で人生は変わるという本を出されてたと思うんですけれども、
はい、
そちらの今回のそのスマホ、その5分の使い方で、そのスマホの使い方で変わるっていうものとの関連性とかってやっぱりあるんでしょうか。
まあ多少はあるんですけど、その5分っていうところで、
はい、
で今回は特にその短い時間で、
はい、
特に身近な携帯電話とかね、スマートフォンっていうものですよね、を使って、はい、本当に人生っていうのは大きく変わるんだよっていうところにフォーカス当ててますね。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、いやそのスマホの使い方でやっぱりどうしても依存しがちというか、
はいはいはい、
ついついいじっちゃいがちなんですけれども、やっぱそういうのも、うん、その5分ってすぐ経っちゃうじゃないですか、
うんうん、
そういうのをちょっとだけ でもやめてみたいというか、どうしたらそこ依存をうまくなくすことができるかなっていう。
ありがとうございます。まあ基本的にはその依存をやめるというよりかは、はい、その依存を何にすり替えるかなんですよね。例えばこの本を出そうと思った目的って、はい、やっぱりその子供たちとか、はい、まあ、今デジタルネイティブ世代って言われてますから、みんな携帯電話やパソコンを使う時代だわけですよ。
持ってますよね。
そうですよね。で、そういった人たちがずっと携帯電話いじるのはまだいいんです。でも、はい、開いているページが、うんうん、ほとんどその自分の人生に何の関係性もないようなただのニュースサイトであったりとか、はい、まあ、時にはね、なんか人の悪口が書いたようなサイトであったりとか、ゲームであったりとかってすると、はっきり言えばすごくもったいないわけなんです。
そうですよね。
はい。で、特にそのゲーム、別にゲームを批判してるわけじゃないんですけども、はい、たまにはね、娯楽でゲームをするなんていうのも、私はいいと思うわけですよ。
はい。
ただ、それが気づいた時には、毎日同じようなパターンで同じようにやってしまうと、はい、夢を追う力がなくなってしまうんです。
ああ、もうひたすらゲームだけやっちゃって他のこと考えないっていう。う
ん、そうです。それなんでかっていうと、依存っていうのはそもそもの話、アドレナリンが問題なんですよね。
あ、アドレナリン。
刺激物質が出ると。で、ドーパミンが出ると。出続けていくと、はい、気づいていけば、もうその刺激を求め続けるというね、まあ、そういった現象が起きてしまうわけです。
あ、もうそれでサイクルでどんどん使っていっちゃうんですね。
そうです。じゃあどうすればいいかというと、はい、そのドーパミンが出るものを別のものに置き換えたらいいわけですよ。
あ、置き換える。
はい。例えばね、プロ野球選手であったりとか、夢を追っかける人たちっていうものは、はい、結局、毎日自分自身を鍛えたりとか、はい、夢に向かって、すごいパワフルに動くじゃないですか。
そうですね。
彼らは、その、他の一般の方と違うのは、そのドーパミンが出るものを、自分の夢っていうのに置き換えてるからこそ、あれだけの行動力を出してるわけなんです。
はあ、はあ、
でも、毎日その、刺激やドーパミンが出るものを携帯電話でゲームで補ってしまうと、別に新しい夢を追っかけたり何か新しいものを求めたりしなくても十分満たされてしまうわけなんですね。
ゲームでも満足しちゃうんですね。
満足してしまいます。それがゲームじゃなくてもニュースサイトであったりとかネットサーフィンであったら、なんとなく刺激がもう刺激で生まれて、まあ埋もれてしまうってやつですね。
ああ、そうですよね、はい。もう今やもう本当にアプリの種類もすごく多くて、まあ、ゲームも多いですし、もちろんニュースサイトとかも多いと思うんですけど、
はい、
その、まあ、目的によって、まあ、いろんなアプリが溢れてると思うんですけど、はいはいはい、まあ、その中からその自分にとってこれは有用だなってアプリとか、なんかいっぱいある中でもこれはいいよっていうアプリの選び方とか厳選のコツってありますか？
もちろんあります、
はい。
で、この音声を聞いてるリスナーさんなんかは特に何かしらその成長したいとか、はい、まあ本をね好きな方とかも非常に多いと思うんですけども、
はい、
そういう方にはもう絶対的に私がもう言ってるのは、はい、役立つアプリを選ぶなってことですね。
お、役立つのを選ばないんですか？
選んじゃいけないです。本も同じ選び方だ。実は本もアプリも全てにおいて役立つものを選び続けると、はい、その人に対してあまり良くないんですね。
あ、良くないんですか？
良くないです。なぜかというとですね、役立つってこれ言い方変えると、はい、いつか使うかもしれないものなんですよ。
あ、今じゃなくて未来使うかもしれない。
そうです。例えばこれ役立ちそうだからといって本を買ったり、役立ちそうだからといってアプリをダウンロードしますよね。
あ、あります。
で、面白いって言ってまあ、やるのはいいけど気づいたら全然使ってなかったりするわけです。
あるあるです、それ。
はい、あるあるですよね。まあゴミアプリってやつです。
そう、ね、あ、ゴミですね。
じゃあどういう選択基準をやればまず一番最適かっていうと、
はい、
役立つじゃなくて今自分が必要なものなんです、
はあ。
必要って言い換えると使う前提じゃないですか。
はい、
で、ここで面白い言葉があって、
はい、
知識と知恵の違いっていうのがあるんですね。
あ、
でほとんどの人は知識を蓄えようとしますけども、はい、本当にいいのはその知識の使い方を学ぶ方がいいと。それが知恵と言われると。
あ、なるほど。知識の前にまず知恵を使わなきゃいけない。
まあ、そう、使い方。自分が使う前提で物を選ぶ、はい。使う前提で探す。今必要なものは何かを考えるんです。
あ、
そうしていくと、まあ、必然的に自分の最適なアプリっていうものがね、やっぱ見つかってきますね。
あ、そうなんですね。
はい。
で、どういうふうにお探しですか、普段は。
まあ、普段は、まあ、そういった自分が今何が必要かっていうものを見つけていくんですけど、
はい、
特に私がこの本の中で、この5分のね、はい、本当に人生が変わるっていうもので考えたときに、
はい、
私が言うのは、レバレッジがかかるアプリです。
あ、その、人の力も利用してちゃんと自分の力を倍にするというか、うん、
まあそれも一つのレバレッジですね。あの、よくあるのがライフハッカーって人たちですね。
ああ、
要はライフハッカーの人たちっていうのは、例えばもう役立つアプリであったりとか、自分自身をねカスタマイズしたりとか、うんうん、ライフログ取ったりとか、もう自分自身の記録をしましょうとか、
はい、
まあそういったもうなんか エリート的なアプリの使い方をするわけなんですよ。で、まあ、ライフハッカーは別に否定してるわけじゃないんですけども、彼らっていうのは、その年収であったりとか、その生活のスタイルっていうものが、ある程度枠組みの中でしか生きてられない方が非常に多いです。
あ、そうなんですね。
そうです。全員が全員とは言いません。でも、エリートの枠組みから出られないんですよ。
ああ、もうそれ以上は超えられない。
ということは難しいですね。
はい。
で、私が今回言うレバレッジの効くアプリっていうのは、はい、例えば例で言うと、まあ一つがリノっていうアプリがあります。
あ、はい、ありましたね。
まあ本の中にも書いてるんですけども、これは、まあ脳の、まあ本当ラス機能っていうのをね、まあ脳の中にあるラス機能っていうのがあるんですが、
はい、
を利用して自分の夢を叶いやすくする、強制的に。
あ、
まあ、そういったアプリです。
あ、脳みそのそういうラス、そういう、なんていうか。
まあラスですね。
機能を利用して、
まあ自動的に夢を叶いやすくするアプリなんです。
意識的にそちらに意識を向けるようにするアプリ。
そうですね。自然と成功するアプリっていうのも存在しますし、
はい、
また結構おすすめするのがあまり知られてないんですけど、はい、香里さんっていうアプリがあるわけですよ。
香里さん、
はい、香里さんってこれ人の名前じゃないんですね。
ああ、違うんですか、
はい、香里さんっていうアプリ名です。
アプリの名前で、
はい、アプリの名前なんです。
え、どういうアプリなんですか。
どういうアプリかっていうと、自分に代わって自分のやりたいことを全部見つけてくれる、探してくれる、まあ一言で言えば秘書アプリっていうやつです。秘書です。
秘書、
まあメイドさんとか秘書っていうアプリですね。
ありますね。
で、例えば、まあ以前一つの例なんですけども、
はい、
私が、まあある一つ夢を叶えたいのがあって、
はい、
まあ何か自分自身の専用のね、島を欲しいと思ったことがあるんです。無人島とか。なんかね、私の場合男なんで、男の夢じゃないですか。そういう冒険とかロマンとか、
ね。ロマンですね、ありますよね。
そうです。で、その島を買いたい。でもどうせだったらその島に、まあ素晴らしいそのね、メイドが住んでいて、自分のやりたいこと、スニョーケリングとかダイビングとかね、パラグライダーとか、何でも好きなことをやっていきたいと。
はい、
まあ時にはそこで、まあいろんなね、踊り子たちを集めたりとか、時には自分の好きなスピーチをやったりとか、たくさんの有名な方を招きたいという、まあ、思いがあったわけなんです。
はい。
で、その時に、でも、どうやったらそういった島を作ることができるのかなって私分からなかったわけなんですね。
はい。
で、香里さんっていうのは、自分に代わって、もう一回言います。自分に代わって、新しいそのやり方を見つけてくれたり、
はい、
リサーチしてくれるだけじゃなくて、
はい、
ね、紹介をしてくれたり、人と人とつなげてくれたり、コネクターとしての役割もやってくれる素晴らしいアプリなんですよ。
もう香里さんがいればその人たちともつながれるっていう。
まあ、いや、全部やってくれますね。
いやー、
もう自分がこれをどうやったらできるんだという、まるでね、魔法のアラジンのランプみたいなアプリなんですよ。
本当ですね。
実在するんです、そういうアプリが。本当に知られてないだけで。
はー。
で、そこにお願いしたわけです。え、どうやったら香里さん、私はこういった素晴らしい島を手に入れることができるんでしょうかとお願いをしたらですね、
はい、
香里さんから返答がありまして、
はい、
まあ元々香里さんも元々アメリカの FONっていうね、通信会社が元になってた大手の、
はい、
だから世界中のネットワークがありまして、
はい、
そこから必ずどっか検索したりリサーチしたり、あるいはその大物のね、まあ力を使ってですね、探してくるわけです、情報源というもの。で、そうしてですね、見つけてくれた人と人とが繋がって、最近私、ある、まあ、フィリピンにあるですね、
はい、
もう財閥が所有している島を私手に入れることができたんです。
本当に?
はい、本当です。まあ、そこに行くには、まあ、行ってしまえば、もう専用のプライベートジェットじゃないといけない島で、日本人で持ってる人なんて、もう皆無に等しい島なんですね。
そうですよね。
はい。そこの、もう所有権を私は手に入れて、今、うちのスタッフたちが使えるまでになったというね。
うわぁ。
きっかけはアプリで、まあ、どうやったらいいんだと。いうのから始まりです。
アプリの使い方一つで島が買える。
そうです。そこでしかも一番最初に手に入れるまでに、私お金を1円もかけてないですからね。そうです。条件が何だったかというと、一番最初手に入れるまでに私はお金をかけたくないというのが条件だったんです。
あ、
じゃあどうやったらいいのか。そういう人を見つけてきてください。そういうようなきっかけを探してくださいっていうのが、一番最初の条件だったわけなんです。
そうなんですね。
面白くないですか、これ。
すごいですね。
そうです。
初めて聞きました、島買っちゃった人。
そうなんですよね。だからそういったコネクションや、コネクター、うんうん、人と人との出会いや、
はい、
自分が思いもよらないような奇跡であったりとか、
はい、
まあそういった今よりもっと上の人たちとのつなぎ方、つながりであったりとか、はい、そういったものを次々と起こしてくれるアプリは存在します。
そうなんですね。
これがレバレッジです。
はあ。本書の中でもそのおすすめしてる9ジャンルのアプリっていうのが
ありますね。
あったと思うんですけど、それもやっぱりレバレッジの大きいもの。
そうですね。レバレッジが効いたりとか、新しい情報源を探したり、人と人との出会いがあったり、健康が良くなったりとか、夢がもっともっと早く叶うようになったりとか、
はい、
収入が増えたりとか、いろんなやり方がありますね。
はあ。アプリによって本当に人生が変えられるっていう
選択です。だからここの音声を聞いてる方に言いたいのは、自分に最適なアプリのデッキ きというものを作ってるか作ってないかなんですよ。
ああ。
ただなんとなく、なんかアプリをダウンロードするんじゃなくて、はい、まあ中にはアプリをダウンロードしない人もいますね。
あ、しないとは言いますと。
もうほとんど要は最初のノーマルで電話だけしか使ってないとか。
ああ、その機能しか使わずに、特に、
ね。電話と LINE ぐらいしか入れてないとかね、Facebook ぐらいでしかやっていないとかね、そういう人たちです。
は
い、
ああ、もう本当に連絡手段としてしか使っていない
方々。はい、非常にもったいない。
ああ。
本当にこの音声を聞いているあなたの人生が変わるような使い方というものがあります。アプリだけじゃなくて。はい、まあそういうことを全部ね書いてるのがね、今回のこのスマホの5分で人生変わるって本です。
そうです、ありがとうございました。いやもうすごくいいお話だったんですけども、本当にもうお時間惜しいんですけれども、じゃあ最後にそのリスナーさんに向けて、そのスマホの使い方についてアドバイスやメッセージがございましたらお願いいたします。
はい、スマートフォンというのはいつでもどこでも手軽にアクセスできるものです。はい、その手軽にアクセスできる、そのクリック一つでアクセスできるその先が一体何かによって自分の人生が変わります。だから重要なのは目的を持ってください。そのスマートフォンを何のために使っているのか、情報収集なのか、人間関係を良くするためなのか、健康状態を良くするのか、はい、夢を叶えるツールなのか、ただの暇つぶしなのか、それによってあなたの人生は変わるでしょうということです。
はい、ありがとうございました。本日お越しいただきました著者の小山達夫さんでした。それでは書籍情報です。スマホの5分で人生は変わる、小山達夫著、角川より税別1300円で発売中です。はい、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。実際本書を読んでからですね、多少ホーム画面を変えてみたんですよ。そしたら実際文字や図として見るっていうことで意識するんだなっていうのが身をもって体感しました。あの本書の例で言いますと、あの時計の表示ってあるじゃないですか、あのデジタルとかアナログとかで、それをデジタルじゃなくてそのアナログにすると、まあどれだけ時間が過ぎたかを感覚として捉えられていいよっていう風に書いてあったので、まあ、早速アナログ時計をつけてみたんですね。そしたらですね、あのこれだけ時間が過ぎたよっていうイメージがやっぱり強くなったんだなって感じて、これはやっぱり時間だけじゃなくて、まあ、感情だったり具体的な目標にも当てはまると思うんですけども、ちゃんと見える化をすることで脳にイメージを認識させて目的につなげるためにスマホを利用するっていう、このプロセスが大切なんだなと感じました。まあ、もちろん、まあ、時には息抜きもしつつ、はじめは5分を意識してスマホの使い方やアプリの活用法など本書で紹介されていた整理術を実践してみてはいかがでしょうか。皆さんのスマホも皆さんの未来もいい方向に変わっていくんじゃないかなと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は角川の提供でお送りしました。